2、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給。適用期間は令和4年9月30日金曜まで。国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に復することができなかった期間、一定の要件を満たした場合に限る、傷病手当金を支給します。なお、支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。対象者、次のすべてに該当する方、江東区国民健康保険被保険者、勤務先から給与の支給を受けている方、新型コロナウイルス感染症に感染、またはその疑いがあるため、労務できなかった期間がある方、その就労できなかった期間について、給与の全額、または一部が支給されない方、支給期間、労務に復することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から、労務に復することができない期間。なお、個人事業主の方は対象となりません。申請には、医療機関や事業主からの証明が必要となります。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した金額、かける3分の2、かける日数、支給対象となる日数。なお、1日あたりの支給額に上限があります。適用期間、令和4年9月30日金曜まで。申請期間は労務不能であった日から2年間です。申請書等は区ホームページからダウンロードできます。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、区役所2階6番。電話3647-3168。ファックス3647-8443。3、後期高齢者医療制度。限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を送付。すでに交付を受けている方の、限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、以下認定証の有効期間が、7月末日で終了します。令和4年7月31日日曜有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します。有効期間は8月1日月曜から令和5年7月31日月曜。更新のための手続きは必要ありません。交付対象となる方、住民票上の世帯員全員が令和4年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者、未申告など所得不明者がいる場合には発行できません。自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の被保険者。なお、初めて認定証の交付を受ける方は申請が必要です。認定証の利用について、認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1ヶ月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります。支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります。入院、外来、いずれの場合も利用できます。認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。また、区分2の認定を受けている方は、過去1年間で区分2の認定期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと、食事代がさらに減額となります。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、ファックス3647-8443。 4. 介護保険。生計困難者に対する利用者負担額軽減確認書申請更新をお忘れなく。介護保険のサービスを利用するとき、住民税非課税世帯で一定の収入以下等の条件に該当する方には、申請により利用者負担額軽減確認書を発行します。この制度の利用は、事業者が軽減制度を実施している場合に限ります。対象、次の5点を満たす方。1、世帯の年間収入が基準収入額以下であること。一人世帯の場合150万円。世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額。2、世帯の預貯金額等、有価証券、投資信託等も含むが基準額以下であること。一人世帯の場合350万円。世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額。3. 世帯がその居住に要する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。5. 介護保険料を滞納していないこと。確認書発行には申請が必要。必要書類。申請書類3種。1、介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書。2、収入及び預貯金申告書。3、資産及び扶養の有無に関する申告書。なお、印鑑は朱肉を使うものを使用してください。現在確認証をお持ちの方には、6月中旬に申請書を発送。初めて申請される方は、介護保険課窓口、区役所3階2番、区ホームページで入手か。世帯全員の年間収入、預貯金額が確認できる書類。1、収入のわかるもの。年金振込通知書。源泉徴収票の写し、確定申告書の写し等。2、預貯金、通帳の写し、氏名、支店名、口座番号のページ、令和3年1月1日から現在までの明細ページ、定期預金は現在の取引がわかるページ、取引がない場合は最初のページ。3、有価証券、投資信託等の資産の金額がわかる資料。成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書の写し。判定結果は後日通知。判定の結果、該当者には、生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証を送付します。介護認定結果が出ていない場合には、認定後に送付します。施設等を利用する際に確認証を提示することで、介護サービス利用者負担額、施設利用時の食費、居住費について、100分の25を軽減します。詳細は次の通り。軽減対象となるサービスの種類。介護サービス、要介護1から5の人。以下、要介護。介護予防サービス、要支援1、2の人。以下、要支援の順に読みます。訪問介護。要介護。対象、要支援、対象外。訪問入浴介護、要介護、対象、要支援、対象。訪問看護、要介護、対象、要支援、対象。訪問リハビリテーション、要介護、対象、要支援、対象。定期巡回、随時対応型訪問介護看護。要介護対象。要支援対象外。夜間対応型訪問介護。要介護対象。要支援対象外。通所介護デイサービス。介護サービス費及び食費が軽減されます。要介護対象。要支援対象外。 通所リハビリテーション、介護サービス費及び食費が軽減されます。要介護対象、要支援対象。地域密着型通所介護、介護サービス費及び食費が軽減されます。要介護対象、要支援対象。認知症対応型通所介護、介護サービス費及び食費が軽減されます。要介護対象、要支援対象。小規模多機能型居宅介護、介護サービス費、食費及び居住費、滞在費が軽減されます。要介護対象、要支援対象。看護小規模多機能型居宅介護、介護サービス費、食費及び居住費、滞在費が軽減されます。要介護対象、要支援対象外。短期入所療養介護、ショートステイ。介護サービス費が対象となりますが、食費及び居住費、滞在費については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。要介護対象、要支援対象。短期入所生活介護、ショートステイ。介護サービス費が対象となりますが、食費及び居住費、滞在費については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。要介護対象、要支援対象。介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、原則要介護3以上の方。介護サービス費が対象となりますが、食費及び居住費、滞在費については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。要介護対象、要支援対象外。地域密着型介護老人福祉施設、入所者生活介護、地域密着型特別養護老人ホーム。介護サービス費が対象となりますが、食費及び居住費、滞在費については、介護保険制度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。要介護対象、要支援対象外。以上のサービスは、東京都に事業実施の申し入れをした事業所を利用する場合に軽減されます。確認証の有効期限は8月1日月曜から令和5年7月31日月曜です。申し込み、必要書類を、郵便番号 135-8383、区役所介護保険課給付係へ郵送または持参。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。電話 3647-9498、ファックス 3647-9466。5. キャッシュレス決済、ポイント還元キャンペーンを拡充して実施。キャンペーン参加店募集。キャッシュレス決済で集客力アップ。9月に予定していたキャンペーンのポイント還元率を 30% に拡大して10月に実施します。キャンペーン参加店を募集。応募方法、募集締め切り、対象業種、キャンペーン会員資格等の詳細は、江東区商店街連合会ホームページでご確認ください。ホームページ、https://www.ko-syoun.jp/。対象店舗、江東区商店街連合会加盟商店会の会員店舗、および区内中小店舗で江東区商店街連合会が定める要件を満たす店舗。問い合わせ先、キャンペーン専用コールセンター、平日午前9時半から午後5時半。利用者向け、電話 4335-4136。店舗向け、電話4335-4137。経済課商業振興係、電話3647-9502。ファックス3647-8442。江東区商店街連合会ホームページの二次元コードがあります。6. 情報公開と個人情報保護。令和3年度実施状況報告。情報公開制度。情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくための制度で、次の3つの制度があります。開示請求制度。江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度。条例上の請求とは異なり、申し入れを受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度。請求や申し入れを前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況。令和3年度の公文書の開示請求・申し入れ件数は、延べ4877件でした。このうち、開示請求・義務的開示によるものが266件、残り4611件は、情報提供申し入れ・任意的公開によるものです。開示請求・義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが187件で、そのうち土木部が保有する土木関係文書について開示を求めるものが計80件で最多です。その他の実施期間別内訳は、教育委員会が67件、区議会が10件、選挙管理委員会が1件、監査委員が1件でした。情報提供申し入れ、任意的公開の主なものとしては、都市整備部が保有する建築計画概要書等及び都市計画情報の関係文書等が3934件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が524件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに区が保有する自分の情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。利用目的を明確にした個人情報の適正な収集。個人情報の漏洩、改ざん、滅失、その他の事故防止のための必要な措置。目的外利用や外部提供の原則禁止。個人情報ファイル簿の作成。個人情報に係る業務処理を外部へ委託する場合等の外部委員による意見聴取。職員や受託業務従事者等への罰則適用。保有個人情報開示等請求の実施状況。保有個人情報の開示請求件数は158件で、主なものは福祉部及び生活支援部の保有する介護認定関係書類等が92件、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が38件でした。また、保有個人情報の訂正請求は1件で、利用停止請求はありませんでした。令和3年度情報公開・個人情報保護制度の実施状況。令和4年3月31日現在、単位・件・区分・請求件数、開示等可否の決定件数、開示・一部開示・非開示・ A、B、K、取り下げの順に読みます。非開示の A 欄は、実施機関が対象文書を保有していないこと、文書不存在による非開示の件数。非開示の B 欄は、文書不存在以外の事由による非開示及び損否応答拒否の件数。 公文書開示請求、義務的開示。請求件数266。開示等可否の決定件数、及び取り下げの件数のほか、未決定1件を含む。開示137。一部開示98。非開示 A19、非開示 B2。計256。取り下げ9。情報提供任意的公開。請求件数4611。開示4611。一部開示記載なし。非開示 A 記載なし。非開示 B 記載なし。計4611。取り下げ記載なし。情報公開件数合計。請求件数4877。開示4748。一部開示98。非開示 A19。非開示 B2。計4867。取り下げ9。保有個人情報開示等請求。請求件数159。開示105。一部開示28。非開示 A24。非開示 B2。計159。取り下げ0。情報公開コーナー。これらの請求決定状況の詳細は、情報公開コーナー、区役所2階高等情報ステーション内で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画、その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機有料と閲覧用のパソコン無料を設置しています。情報公開個人情報保護窓口。各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護担当窓口、区役所2階21番のほか、各課でも行っています。問い合わせ先、広報校長課情報公開個人情報保護担当、電話3647-4022、ファックス3647-9635。7、第2回区議会定例会終わる。一般会計補正予算第1号、第2号などを可決。令和4年第2回区議会定例会が6月8日から6月30日まで会期23日間開かれました。今回の定例会では、令和4年度江東区一般会計補正予算第1号など30議案等について審議され、それぞれ原案通り可決・決定・同意されました。なお、可決・決定・同意された議案等の内容は次の通りです。予算案件2件。令和4年度江東区一般会計補正予算第1号、令和4年度江東区一般会計補正予算第2号。条例案件3件。江東区特別区税条例等の一部を改正する条例など。契約案件18件。江東区文化センター改修工事請負契約など。事件案件2件。包括外部監査契約の締結についてなど。同意案件1件。江東区監査員選任同意方について。意見書3件。学校におけるネットいじめ防止対策のさらなる強化を求める意見書など。その他の案件1件。審査請求に関する諮問について。なお、本会議の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、区議会事務局調査係。電話3647-3548。ファックス3647-0430。8、マイナンバーカード未申請者へ、交付申請書を再度送付。 国はマイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカード申請期限の9月末を見据え、7月中旬から順次マイナンバーカード未申請者に対してマイナンバーカード交付申請書の再送付を行います。交付申請書は地方公共団体情報システム機構から個人単位普通郵便で送付されます。ただし、マイナンバーカード未申請者のうち、次の方は送付対象外となりますのでご注意ください。乳児、国外転入者等、令和4年中に出生、国外転入等により、QR コード付き申請書が添付された個人番号通知書の送付を受けた方、出入国在留管理局において、マイナンバーカードの交付申請等について周知が行われている中長期在留者等、届け出により居所情報を住民基本台帳システムに登録している方、なお、マイナンバーカードの申請から交付通知書の送付までは、1ヶ月から2ヶ月程度お時間をいただいています。時間に余裕を持って早めに申請をお願いします。問い合わせ先、総務省マイナンバー総合フリーダイヤル、午前9時半から午後8時。電話0120-95-0178。江東区マイナンバーカードコールセンター、午前8時半から午後8時、年末年始を除く。電話0570-045-0110または電話5690-5621ファックス5690-5659。9第2回 J アラート全国一斉情報伝達試験災害時に備え複数の手段での情報取得方法を確認8月10日水曜8月10日水曜に J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は J アラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験です。また、複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区では J アラートとの自動連携の有無に関わらず、次の方法で試験を実施します。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1. 防災行政無線放送。2. 高等安全安心メール。登録者のみ。登録方法は区ホームページをご確認ください。英語、中国語、韓国語対応。3. 江東区防災マップアプリ。ダウンロード方法等は区ホームページをご確認ください。4. 区ホームページ。5. ツイッター。防災関連情報。@KOTO_BOSAI。江東区政全般。@CITY_KOTO。6. Facebook。@CITY.KOTO7 LINE @CITY_KOTO 友達登録者のみ8一斉情報配信システム災害協力隊や消防団等に配備9ケーブルテレビデジタル11チャンネル契約者のみ10. コミュニティ FM 88.5MHz なお、緊急速報メール、エリアメール、Yahoo 防災速報による試験実施はありません。この機会に、様々な方法での情報取得をお試しください。日時、8月10日水曜午前11時ごろ。全国的な試験のため、国内の災害等の状況により中止する場合があります。放送内容、のぼりチャイム音。これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災口頭です。下りチャイム音。問い合わせ先、 危機管理課危機管理係、電話 3647-9382、 ファクス 3647-9651。